いつもありがとうございます。人生上昇塾、足立でございます。本日もどうぞよろしくお付き合いください。いやー、寒いっすね。もうね、朝の6時半からの、河川敷のウォーキング&座禅というのはですね、10月ぐらいから始まりましてですね、勝手にやってるんですけども、なんと2ヶ月目に入りまして、なかなか、ね、ウォーキングしてるときはいいんですよ。ポカポカしてくる。でもね、1時間ね、河川敷でね、座っておりますとね、もう冷蔵庫に入ってるようなものですから、キンキンに冷えてくるんですね。でもですね、文明の利器というものになんとか助けられ、ついております。ヒートテックってやつですか？これ上下つけましてですね、耳当てして、あと使い捨てカイロですね。でですね、秘密兵器がございまして、これがですね、山陽のエネループというですね、ネットウォーマー、ネックウォーマーですか、首のところにつけるやつですよね。これ充電式なんですね。でスイッチ入れるとこのポカポカポカポカ首の方が暖かくなってくるんですね。いやいや、これはすごい。これがあるからなんとか1時間座れてるのかなと、思う次第なんですが、まあ山陽さん、まあ恩義はございませんが、まあ山陽のエネループね、この冬を越すにはいいんではないかなと思いますので、ぜひ一度お試しいただきたいなと思います。ということで、本日もどうぞよろしくお願いいたします。セッションなんかをねしてますと、足立さんは上京のために出発する前と今では何がどう変わったんですかってね、よく聞かれるんですね。まあ振り返ってみますといろいろあるんですけども、ちょっと変えてみたんですね。まずはストレスがなくなった。まあこれが大きいですよね。感情を抑圧しなくなった。はい、感覚的に生きるようになった。自分や相手を責めることがなくなった。不安がなくなった。執着がなくなった。外の世界に影響を受けることがなくなった。他人が何を考え何をしようが興味がなくなった。あんまり考えなくなった、などなど、まあ見事にほとんどなくなったなんですね。自我はね、何かを手に入れよう手に入れようってするんですけどもね、何のためにするかって安心しようとするんですね。でもね、本当は捨てること手放すことで安心っていうのをやってくるんですね。そのことは実際にね、自分がこの浄化の旅を続けてきても実感としてよく分かりましたね。おかげさまで今でもね、すっかりお気楽なんですね。さあ、なんでこんなお気楽になっちゃったかなって思ったら、まあ人生を支配していたある大きなものがないね、またなくなっちゃったわけなんですけども、大きなものって何か、ね、それが分別心なんですね。これは良い、あれは悪い、こっちが上だ、あっちが下だ、ね、そういうジャッジをする心、ね、という話をしますと、まあ、観念浄化をすると何でも良くなっちゃうんですかとかですね、観念浄化をするとアホになっちゃうんですかみたいな、なんかね、そういう勘違いされることよくあるんですけどもね、分別心がなくなっても痛みがあるよりない方がいいですし、まずいものよりうまいものが大好きです。当たり前の話ですよね。はい、ね、なんでちゃんと残るものは残る。なぜかというと、これ持って生まれてきたものっていうのがあるからなんですね。そもそも人間の本能は快楽主義、ね、それは赤ちゃんを見ていればよくわかる、ね、気持ちが良ければ笑いますし、気持ちが悪ければ泣きますしね、美味しいものを食べると喜ぶし、苦いもの辛いものを食べるとしかめっ面をしますよね。そのまんま、ね、ですよね。観念浄化をしようが悟りを開こうがですよ、本能や感性という個性が消えてなくなることはない、ね、何をどうやっても DNA っていうのは消えないんですね。でもね、この道を行く人の多くはですよ、 悟ったら特別な人間になるとか、なんか超能力者になるとかですよ、交渉で物静かな人間になるなんてね、よくそういう人を話を聞くんですけどもね、それは全くの勘違いですよね。涼花さんっていう人は悟った後で人里を離れて、一人で静かな余生を過ごしましたし、一休さんは毎晩のように酒を飲み女郎長屋で女遊びをしましたし、ね、要するにね、自分の中に起こってくる衝動のまま、ね、あるがままの自分を生きていたんですね。もし一休さんより涼花さんの方が素晴らしいという人がいたら、その人は分別心を持っているということなんですね。はい、さてここでマサさんからいただいたご質問です。悟ればどんな状態でも幸せを感じることができるのでしょうか。どんなに強い人、ね、強いと思われる人でも目が見えなくなったり半身不随になった時に今までと同じ強気な発言はできなくなると思うのですが、足立さんはどう思われますか。自由でも不自由でもどちらも同じなんでしょうか、ということですね。ありがとうございます。ね、まず悟ればどんな状態でも幸せを感じますかということですが、もしですよ、交通事故に巻き込まれるでね、死にかけているのに幸せだなーなんて感じていたら危ないっすよね。ね、痛いは痛い、死にたくないは死にたくないですよね。まあそれはさっきお話した赤ちゃんと同じ、その時の今、ね、それしかない、それが全て、ね、ですから自由な時はそれを感じ、不自由な時はそれを感じる、ね、その時のそれが全てですから、自由だろうが不自由だろうがね、その今に安住するしかない、ですから安住すればいい、それだけなんですね。この禅の世界には差別即平等という言葉があります。差別と平等は同じことである。もう一度言いますよ。差別と平等は同じことである、ね、逆の言葉ですから全く意味わかんないですよ ね。これはね、分別心が落ちるとスカッとわかるんですね。はい、というかあんまりにも当たり前すぎてわからないんですね。まあ、説明しますと、実はこういうことなんですね。身長が140センチの人と身長が180センチの人がいるとします。比べると確かに40センチの差がある、ね、確かに差がある、これがね、差別なんですね。でももしこの世界に140センチの人間しかいなかったとしたら、ね、それが全てですよね。140センチしかいないんですから、上も下もない、優も劣もない、良いも悪いもないわけです、ね、これは180センチだろうが2メートルでも、ね、これも一緒のこと、これが平等なんですね。でもこれは理屈じゃない。はい、検証して宇宙の本質っていうのがはっきりと分かると、この差別即平等っていう視点で世界が見えるようになってくる、ね、いつの間にか世界が変わっているっていうことに、ね、後から気づくんですね。はい、先ほどあの番組のオープニングでお話ししましたけども、ね、朝のこのウォーキング座禅をしに行ってる川なんですが、これ国道から階段降りていくんですけども、その、ね、階段降りたところに新幹線が通ってまして、ね、この川を渡ってるんですね、新幹線が。そこに高架下がある、ね、そこに一人のホームレスのおっちゃんがいるんですね。でいつも、ね、階段向きに座ってるんで、よくこの目が合う、ね、わあこの人コンクリートの上で生活してるんですけど、段ボールもないブルーシートの家もない、ね、大丈夫かな、この冬越せるのかなと思ったんですけども、ちゃんと見るとダウンジャケットを着てね、しっかりとね、暖かそうな寝袋にくるまっている、ね、でもね、寒いんですよね、コンクリートの上ですから、この腕をぐるぐる回転させたり、上半身をこのゆらゆら揺らしてみたりね、さて工夫しながら体を温めていましちゃいましたけどね、今日はなんか優雅にタバコをぷかぷか吹かしながら、うん、なんとかですね、この冬を頑張って越えていただきたいな、なんか思いながら帰ってきたわけなんですけども、でね、帰ってきまして、この録画していた NHK のプロフェッショナルっていう番組見たんですね。で、今回の出演者は宇宙飛行士の若田光一さんでした。でご覧になった方も多いと思うんですけども、まあ一言で言うとこのスーパーマンですよね。 ロボットアームの第一人者として有名な方なんですけども、それだけじゃないですね。戦闘機を操縦したり、この宇宙ステーションの船長ですから、もう危機管理はもちろん全てのクルーのね、仕事をね、こと細かく把握している。でね、英語もロシア語もペラペラですし、まあ人間のできることの限界に挑戦しているような人でしたね。まあ、あんまりにもすごいんで、口をポカーンと開きっぱなしで見ていましたが、でね、番組を見終わった時になぜだかこのホームレスのおじさんの顔を浮かんできたんですね。宇宙飛行士とホームレスか、こりゃ騙されるわっていう言葉がね、つい口から出てきたんですけども、さあ何に騙されるのか、ね、この続きは後半でじっくりとお話したいと思います。それではまた次回。